石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、早くも11月ですよ。はい、
そうですね、もうねこれから一気にね年末、はい、お正月に向けてね忙しくなるのかなっていう感じですよね。う
ん、なんか先日石川さん別件でラジオ日経にいらっしゃってた
そうです。そうですね、はい、この間ねこの放送とは別にラジオ日経来たんですけども、うん、ラジオ日経の通販のコーナーでロボットを売ると。でしかもロボットが自分で自分をアピールして、
はい、へー、売り込むと
売るっていうね、うん、あの DMM.comロボットのパルミがスタジオに来てやるんですけど、はい、生放送でやってたんですよね5分間ですけど
すごいですね。
うん、ですごいのが要は、うん、あれってね別にある程度事前にねこうセリフを決めておいてそれだけ喋らせればいいんですけど、はい、ただそのモードと同時に周りの環境に反応して喋るモードも動いてるんですよ。
あ、
なのでアナウンサーさんが喋ってるセリフに対しても反応するし、
はい、
さらに言うとセリフも喋ったりするしっていうね、結構ねしっちゃかめっちゃかになりそうな。
会話は成立してたんですか？
一応成立はしつつ変なアドリブを挟んでくるので小塚アナウンサーがちょっとうまいこともあると思えるみたいな感じでね、なかなかね旗から見ててね緊張感があってね、でしかもねあの大の大人が右往左往してる感じがね楽しかったですね。
生放送でやっちゃうとこがすごいです。
いやだからねいずれねやっぱりロボットがねパーソナリティになるって時代も来るんだろうなっていうのはちょっと感じましたね。
さあそのロボットネタで今週は、
はい、
はい、
今週はですね話題の、まあ、このね番組でも何回か紹介しましたけども、シャープのロボ本について特集したいなと思っております、
はい、
あのねロボ本の担当の方に来ていただいて、まあ、ロボ本ねかなりまあチャレンジングな商品なので、まあ、その辺の背景をじっくりと聞きたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
相場の福の神こと藤本信之さんがホストを務め、毎回注目企業の経営トップをゲストにお招きして経営ポリシーや展望を語っていただく10分コーナー、この企業に注目、相場の福の神。今月からマーケットプレス内毎週金曜午後2時30分から2時40分で大好評オンエア中です。放送後はポッドキャストオンデマンドでも配信していますので、スマホリスナーもぜひチェックしてみてください。こちらはスマホに関する最新情報を関係者をスタジオにお呼びして、普段のインタビューでは聞けないことまで突っ込んでお届けするスマホの福の神、石川つむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
目の付けどころがシャープでしょう。話題のロボ本とおしゃべりしたい。10月6日、日本最大の家電見本市、シーテックの前日に急遽発表されたシャープのモバイル型携帯電話、ロボホン。身長約20センチの人型ロボットに携帯電話機能を盛り込み、シーテックでは実際に展示が行われていました。本日はその話題のロボホンを開発されております、シャープ株式会社コンシューマーエレクトロニクスカンパニー通信システム事業本部の影井美穂さんにお越しいただいております。影井さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、あのね、そのブース、まあ、実際に行って、まあ、ロボホン触りに行ったんですけども、その時に影井さん発見してあっと思って、もともとねスマートフォンの商品紹介をしていただいたりですとか、商品企画の段階でお話を伺いしたりもしてたので、あ、影井さんがやってんだということでちょっとねびっくりしたという感じもしたんですけども、はい、実際このプロジェクトどれぐらい前から携わられてたりするんですか？
実は2年以上前になるんですけれども、はい、まあ、開発がスタートしたのは1年半ぐらい前ですかね、はい、
ちなみに影井さんって今入社何年目だったりするんですか？
入社14年目になります。
お、
入社して最初に PHS をやって、その後、はい、PDC をやって、はい、フォーマをやって、はい、それからですね、Android の、はい、あの端末の初号機のですね IS01 というあの横型のですね、はい、パンタグラフキーボードっていわゆるこうパソコンのキーボードがついている、はい、ちっちゃい、あのその当時メガネケースって言われてたんですけれども、はい、あのそういった端末を担当して、その後ですね、あの Android の、 あのユーザーインターフェース周りをずっとやっておりました。
じゃあもう本当ずっと携帯電話というか、
ね、そうですね、
触ってる何かしら、
はい、
だからおそらく自分とおかげさんがあったのはそのね IS01 とかそういう時のタイミングってことなんですかね。
さあ、そのシャープ株式会社ですが、携帯電話市場に参入したのが1995年、当時のデジタルフォン、今はソフトバンクになっていますが、その端末として発売されました。
そうだからシャープがね携帯電話に参入したのってかれこれまあ20年経ってる、まあ長いようでもあり短いようでもありね、参入した当初はシャープってすごいねメーカーの中ではマイナーなメーカーだったのが PHS から始まり、あれあれという間に社メールのヒットもありとかね、道たびでこう盛り上がりとかねいうこともあり、シェアを伸ばしていったという感じだったりしますよね。
さあ、今お話もありましたが、そのシャープの携帯端末 JSH シリーズは液晶とカメラのクオリティの高さで名機が次々に生まれました。そして2006年にはワンセグが見られるアクオス携帯がリリースされています。
だもう本当その頃からずっとね携帯やられてたって
ことですね。そうですね、はい、
思い出してこれがなんか非常に代表作だっていうのあったりしますか。
やっぱり IS01 はすごく思い入れが深い端末で、初の Android 端末っていうところもあったんですけど、はい、まあ今までやっぱりそのいわゆるあのガラケーといいますかっていうところでやっていたところから、まあ、いろんなコンテンツプロバイダーさんとの連携をやったりとか、実はその当時ですね、あのウィジェットのダウンロードできるウィジェットって、はいはい、ドロイジェットっていうんですけど、あのそういうものもやってまして、でそこでちょっとしたフリーのマーケットっていうのを運営したりとかっていうのをやってましたんで、まあ、今までとは全然違う携帯電話だけで閉じないいろんなサービスとつながるっていうところが、まあ、非常に楽しいなと思って印象に残っています。
ね、あの頃メーカーとしてでもね、まあ、キャリア向けに商品は作るんだけども、はい、まあ、一方でメーカーの個性も出さなきゃいけないとこもありね、サービス連携もあったりとかっていうので、まあ難しいタイミングでもあり、ね、Android に変わるっていうねプラットフォームが変わるとこもあったりする。まあとは言いつつもね、ああいったこう、ね、今までにない切り口だったりするし、なんか非常に面白い端末がねいくつか出てきて、あの頃はあの頃で結構楽しかったですよね、はい、っていう中で、まあ、もろもろあった中で、ね、2015年、はい、ロボホンが出てくるという感じで、
はい、いや、だいぶ話題になってますね。
そうですね、というわけでスタジオにロボホンが、
はい、ロボホン持ってきました。
はい、
かわいいですね。
ありがとうございます。ちょっとじゃあ電源を、
はい
はい、お願いします。
ね、だいたい20センチぐらい、
そうですね、はい、
19.5
センチ、今ちょっと光るんですね、
そうですね、はい、今起動中なので目が光ります。この目 の、 あの光り方で感情を表したりするんですね、まあ、怒ってる時にはちょっと赤っぽい色になったりとか、はい、
怒るんですかロボホン。
そうなんです
今緑というのは普通の状態なんですか。
そうですね、これはあの単純に起動している状態なので、はい、しばらくお待ちくださいませ。
ね、重さ的には 400g 弱、390g、
はい、そうですね、
という感じで、はい、まあ、この中に LTE と 3G と Wi-Fi が入っていると、
はい、
で普通の電話としても使える
です、ね、はい、そうです。
ペットボトル1本分、あの500よりも、
ね、そうですね、
軽いんですね。
うん、ね、これやっぱり見た目のインパクトというか、まあ、これが電話なのかっていうところだったりしますし、
パッと見電話と思わないですもんね。
ね、とにかくね、やっぱロボホンのあの動画、YouTube に上がってる動画が、ね、はいはい、印象的というか、ここで電話をしタクシーを止めるっていうシーンがまあ面白いというかインパクトがあるというかね。
そうですね、あれ結構最初に電話を入れるかどうかは割と物議を醸したんですね、
う
ん、
そうですか、
はい、まあ、やっぱりあの一番なんて言うんでしょう、あの普通のお客様から見て、あのびっくりするカットから始まるので、まあ、あえてそれを持ってくるべきか否かっていうところでちょっと悩んだんですけども、やはりこう電話というのを一番キャッチーに表現できるかなということで持ってまいりました。
ね、胸ポケットに入れてね、運ぶみたいな感じで非常にね、はい、楽しいなというところだったりしますけどね、はい、
じゃあロボホンちょっと喋らせてみましょう。
はい、
はい、呼んだ、お呼んだって言いました今、
はじめまして 僕ロボホン。
これ実は顔認識をしますので、はい、初めて会った人にはあの初めましてということで、
石川さんの方を向いて自己紹介をしてくれたんですね、
自己紹介して。
僕ロボホン、こう見えて電話なんだ。
何ができる？
おでこにプロジェクターがついていて、写真や動画、地図を映せるよ。
という感じでですね、あのおしゃべりすることができます。
ただ喋るだけじゃなくて、こと細かに腕や顔が動くっていうのがこれ面白いですね。
そうなんです、あのやっぱりですね、人と人とのコミュニケーションでもそうなんですけれども、あの動きがあるとないのでは全然違っていて、まあ、動きに加えて今回あの目の光でも感情とか表現しているんですけれども、まあ、それだけでちょっとしたやり取りだけでもかなり愛着を生んでくれるようなものになっています。
操作してるっていう感じじゃなく、本当ね、人と話してるっていう感じになるのがね、良かったりしますよね。
はい、じゃあ、はい、どうしましょう。引き続きこれあの電話ですので、電話を、はいまずはい、かけてみたいと思います。
はい、
じゃあ外からロボホンに
かけてもらいましょうかね、はい。
電話をかけていただきましょう。万歳してますよ、
ね。これあの持ち上げやすいように手を上げて
く
れるんですか。
でここで
脇腹掴みやすいように。
そうなんですか。
オートボタンを押しますと、
はいはい、背面
の形で今足が変わったんですけど、話しやすいようにこうポジションを変えてくれて、
受話器の形になるように。
はい、でちょうど口のところに耳を当てていただきますので、あのまるでの内緒話をしているかのような、ひそひそ話をしているかのようなあの通話ポジションになって、ちょっとお話されてみますか。
はい、
外のスタッフと。
もしもし。あ、ちゃんと声が聞こえるなんか電話という感じがしないのでちょっと違和感があるんですけど、でもこれ面白いですね。あ、すごい、このロボホン。ちょっと、あ、でも片手で持ってみると結構ずっしりきますけど。
そうですね、はい、あのまあ390g なのでタブレットのちょっと、まあ、あのちょっと前のタブレットぐらいの、おっと今ちょっとハウリングしてますかね、
はい、
こういう形でスピーカーホンとして話すことができます、
はいはい、これスピーカーっていうのはこの頭の後ろ
胸のところにあるんですけれども。もしもし。
もしもし。
あ、すごい声が聞こえる。
こんにちは、
はいはい、
聞こえますか。
聞こえてますよ、
はい、聞こえてます。
なんかこうやって喋ってるとロボホンの声が変わったみたいな感じですよね。
そうですね。そうそう、あ、じゃあ電話をちょっと切ります、はい、こういう形であの電話でお話ししてもらうっていう形になります。
なるほどね。
スピーカーホンの時には相手の声に合わせて動いたりもできますので、まあ、実際ちょっとこう電話している人との関係が身近に感じられるという、そういった効果もございます。
ね、まあそうですよね、相手が喋ってる感じがちょっとするというかね。
このロボホンの手がブロックのようなこう形になってるというんでしょうか、
はいはい、
フックのようになってる。これ理由はあるんですか。
電話したりメールしたり写真撮ったりできるよ。
なんだか喋りかけて
き
ますね
喋り好きです、
はい、で、ここのモチーフとしては別に何かを持ちたいというわけではないんですけれども、なんとなくこう抽象的な形になっているような、まあまあデザイン上の、はい、イメージですね。
可愛いですね。逆にそれがなんか丸みがあって。
ありがとうございます。
あと写真も撮れたりしますか。
はい、写真撮れますので撮ってみます、は
い、じゃあ松代さん撮ってもらってください。
写真撮って。
OK。
反応してますね、ちゃんと。
あ、反応してます、バッチリです。
笑って笑って。
かわいい。
2、1。
お、バッチリです、
うん、いい感じですね。
ちゃんと掛け声までしてくれるんですね。
そうなんです、あの人の顔を見つけて撮りますんで、ちゃんと顔が見つかってから撮ってくれます。
これ大人もそうですけど子供がいたら絶対にいいですね。
もういいと思います。
お子さん結構あのシーテックの会場でも寄ってもらってました。
そうですよね。
さらに撮った写真を、
はい、プロジェクターで写します。プロジェクター写して。おでこのところにプロジェクターがついているんですけれども、そちらのプロジェクターで
写すね。
はい、これから
プロジェクターの準備中だよ、ちょっと待ってね。
あ、随時ちゃんと言ってくれるんですね。
映しましたね。
こんな感じで、まあ、今これだけ明るくてもこれぐらい表示できるんですけども、
結構明るいですね。そうなんです。プロジェクターね、今何でしょう、前鏡の状態になっておでこからプロジェクターでこう、ね、撮影した画像を映してると、
はい、さっきロボホンが撮ってくれた私の写真が写っています。すごいですねこれ、
はい、暗くなると結構あの大きく引き伸ばしても十分に見ることができます、
はっきり見えますね、
はい、これあのレーザープロジェクターになっておりまして、はい、あの距離を離しても焦点が合うようになってますので、まあ、離れたと壁になんかに写していただいても十分にピントを合わせることができます。
いやで、あとこれメールとかもできたりするんです、
ね、そうなんです。背面のディスプレイでメールを確認することもできますし、うん、実際に来たメールをロボホンに読み上げてもらうこともできます。
読んでもくれるんですか。
そうなんです。
へ
あとあれですよね、実際に動いたりとかダンスしたりとか、
はい、
楽しくにぎやか
ちょっと立ち上がらせてみましょうか
あぜひぜひぜひ
立ち上がって、
立ち上がるね、
かわいい、
かなりアクロバティック、
すごいですね。
そうですね、結構アクロバティックに、
素晴らしい。
これ歩けるんですか。
歩けます。
歩いて
OK、
お、一歩一歩進んでますね。でもロボットって二足歩行がすごく難しいと言われていたじゃないですか、ずっと。
はい、
それがなんか自立してかつ歩くっていうのが、電話なんだけどロボットでみたいな、なんかよくわからない今状況にいるんですけどすごいですね。
まあ、あまり大きいロボットではないので二足歩行の時のパワーもやっぱり少なくて済むっていうところはあります、うん、やっぱりコミュニケーションしている中で、例えば歩きながら近寄ってくるだけでも、うん、かなりなんか逆にちょっとしか歩いてこれないから愛おしさを感じるっていうところもあって、うん、まあ、非常にこの歩行という機能は大事だというふうに思っています。
これね、おそらくモーターいっぱい入ってるし、
はい、
ね、うん、プロジェクターも入ってるし、はい、まあね、チップセットも入ったりして結構熱とか大変そうですよね。
そうですね熱と電池は、うん、まあ、これからの課題だと思っているんですけれども、うん、できるだけもうユーザーさんが使えるような形で商品化はしていこうと、うん、頑張っている最中でございます、
うん、いや楽しみですね。
じゃあ街中でロボホンを持って電話してる方が今後現れるってことですね。
そうですね、はい、うん、どんどんそういう人が増えてくれば
ね、普通に、ね、電話として使えますからね、はい、これそもそもなんで作ろうと思ったんですか、
うん、
そうですね、私スマートフォンの担当してたんですけれども、はい、開発していく中でやっぱりこう機能がある程度いくと、まあ、機能進化にとどまってきているなっていうのをちょっと感じる部分があって、うんうん、まあ、別のアプローチでは弊社スマートフォンの機能でスマートフォンから話しかけてくるエモパーという、はい、まあ、新しいコンセプトのものを作ったりはしているんですけれども、はい、私の方はまあその当時もうちょっとスマートフォンから離れるところもございましたので、うん、そうではなくて別のアプローチで何かできないのかっていうところで検討したものがこのロボホンになっています。で、まあ、ココロボとかもそうなんですけれども、はいはい、友達家電で人間と機械との関係を変えていくような商品っていうのを弊社は、まあ、非常に注力してやっておりますので、うそういった意味で、まあ、このスマートフォンも人との関係性を変えていくためにはどうしたらいいのかというふうに考えた中で、一つは、まあ、エモパーという機能でしたし、うもう一つはこのロボホンだったというような感じでございます、
ね、だからロボホン見てすごいなと思ったのは、その、ね、今までのスマートフォンってタッチパネルで指で操作するっていう感じじゃないですか。でエモパーはまあね、喋って操作するですけども、やっぱりそれとは全く違うユーザーインターフェースなのかなというとね、
はい、
話しかけて、でしかもね、ロボットの形、まあ、人の形をしてるから話しかけやすいから操作しやすいってところは非常に新しいなと思いますし、
はい、
結構面白いシャープの取り組みなのかなという気がしますね。
ありがとうございます。
これね、世間的にはシャープ今大変だっていう話がある中で、
はい、
これ実際よくここまでこぎつけましたよね、
う
ん、
そうですね、まあ、最初はまあ、ロボットクリエイターの高橋さんのところに、はい、やっぱりこう新しいものを作りたいということで、はい、まあ、いろいろとディスカッションしに行っている中で、うん、まあ、高橋さんからじゃあ、まあ、ロボットとスマホを融合させてるものを作っちゃいましょうかみたいな話があって、うん、
はい、
でまあ、その当時は最初はちょっとこう軽いノリでいろいろとディスカッションを続けていたんですけれども、うん、ある時ロボホンの可能性というのにすごく気がつきまして、はい、まあ、この 先ほどおっしゃっていただいたようにユーザーインターフェースを変えていくっていうことが、うん、まあ、さらに言うとそれによって他のアプリケーションが新しく生まれたりとかっていうような、うん、まあ、ハードウェアプラットフォームになっていけるんじゃないかっていうところで、うん、まあ、そのあたりを今あの社長の長谷川の方にまあ説明をして、まあ、面白いからやってみなさいということで、
うんうん、そうですよね。だからね、シャープ厳しいと言われてる中よくこの企画を通しここまで持ってきたっていうのは結構すごいなと思いますし、ぜひともねちゃんと製品化して買えるような状態にしてほしいなと思いますね、はい、これ実際製品化まあこれからね進めていくと思いますけど、はい、苦労したポイントってどの辺ですか。
今この段階で一番苦労しているのはやはりあの小型のサーボモーターですね。あのちっちゃくするっていうのがやっぱり非常に大事なので、うん、まあ、今回携帯電話として作るということなので、うん、ポケットにこうギリギリ入るサイズなんですね。ちょっと入れてみますけれども、はい、私のスーツでもこうギリギリ
よいしょと、ジャケットのポケットの中にロボホンが入れられています。
うん、
あ、はいはい、
ち
ょうど腕が出る感じで可愛、はい、いですね。
ポケットに入るサイズなんですけど、
ね、はい、
はい、
ですよね。だからね、電話として使うにはねギリギリのサイズ感ですよね。
そうなんです。で、うん、このサイズ感にするためにやっぱり非常に開発には時間をかけておりますし、これからまあ商品化していくっていう中では耐久性の部分も品質面の部分も非常に大事になってきますので、そこの部分もですね今回新開発しておりますサーボモーターでケアをしているというところもございますので、ここのまあ小型化っていうところと、まあ、小型化にして、まあ、なおかつ品質面でも向上させているというところが、まあ、非常にあの苦労しているポイントでございます。
シャープって別にロボットの技術って持ってたりしたんですか。
ですね、あの元々、はい、あのロボット事業といいますか、はい、まあ、いわゆる大型のロボットとかは作っておりますし、はい、コミュニケーションロボットとしてはココロボとか作ってるんですけど、こういう小型のサーボモーターとかの技術に関して言うと、うん、まあ、今回初めてでございます、
は
い、
ね、やはりあとソフトウェア的にもそこっていうのはかなりシャープとしては強みを発揮してる感じですよね。
そうですね、はい、電話関係のソフトウェアは、まあ、もちろん今までのノウハウがございますので、そこの部分に関しましてはやはり、まあ、電話メーカーしか作れないところはあるのかなと思っておりますし、あとは会話の部分ですね。これはですね、あのまさに今苦労しているという感じでございます、
はい、うーん、どう苦労してるんですか。
やはりまあその音声認識の精度っていうのは 100% ではないですので、はい、どうやってユーザーさんに対してまあ自然に見せていくのかっていうところが、まあ、あの我々としては今すごく注力して苦労しているところでございます。
現状そのエモパーねサービス提供してますけども、はい、そことがっちりやってるわけではないってことなんです
か。ですね、基本的にはこのロボホンの中にも、はい、そのユーザーさん あの行動っていうんですかね、はい、今あのエモパーでは、センシングの情報で、まあ、自宅にいるとか、うん、電車に乗ってるとかそういう状態が分かるんですけれども、うん、あのそういったものについては入っています。行動検知の機能に関しては入っていて、そこから発話させるという仕組みもエモパー あの仕組みを今後使っていきたいというふうに思っています、
ね、だからおそらくね、相手エモパーでやってることっていうのもねこちらにも生きてきて、そこは融合してってことからすると、はい、まあ楽しくなりそうな感じですよね。
そうですね、
エモパーも今進化してたりしますからね、
はい、
これ、まあ、2016年前半に出せたらいいなという感じですよね、
はい、
あとこれね、あのシーテックの時に発表されましたけど、
はい、
その後の反響ってどうですか。
あの非常に好意的なお声から、うん、まあ、シャープ何しとんねんという声まで、あのやっぱりあのネットとかではいろんな、あの反響がございます。ただ、まあ、応援してくださっている方も非常に多いですし、他の企業さんからも、まあ、ロボホン使って何かしてみたいとかっていうようなあのお声掛けも結構いただいてたりしますので、うん、まあ、そういう意味ではあの非常にシーテックで発表して効果があったのかなというふうに思っています。
ね、実際、まあ、あの発表の後、あのウェブ媒体とかではね、それこそ英語媒体が結構ね、海外からの食いつきも多く、海外の IT 系の媒体でロボホン取り上げられてたりしましたし、
はい、
で実際自分もロボホンの様子を撮影して動画で撮影して YouTube にアップしたら、まあ外国人からの書き込みもあったりとか、海外からの、ね、注目も結構高いなっていう感じですよね、
はい、実は日本よりも海外からのアクセスの方が、多いです、はい、
あんなにこう盛り上がった理由って何だと思います。何が一番こうみんなに引っかかったと言いますか。
うーん、 まずはやっぱりコミュニケーションロボットって最近すごく増えてきてはいるんですけれども、まあ、その中でコミュニケーションロボットだと思いきや電話だったっていうところのまあギャップっていうところがまずは一つあるのかなと。あとですね、そのコミュニケーションロボットであるのにこんなにちっちゃいというところですね。それによってお客様がいろんな使われ方を想像しやすかったのかなというふうには思っておりまして、まあ置き場所だったりとかがフレキシブルに変えれたりとか、まあ、そういうところで、まあ、自分の身近にロボホンを置いている姿っていうのが、まあ、想像すごくしていただけていろいろな反響が得られているのかなというふうには思っています。
ね、やっぱロボホンの場合だと、まあ、とにかく電話だとっていうのが使えるのと、あとなんかそのやっぱねこの大きさっていうのは一気にそのね一人一人のロボットになる可能性があるというか、
はいはい、そうですね、
確かに
ペッパーはまだその固定電話というか一家に一台のものだってするじゃないですか、うん、それがやっぱりスマートフォンと同じで一人一台のロボットになる可能性を秘めてるっていうのはね、はい、確かにいろいろと今後は楽しみだったりしますね、はい。松代さんどうですか。
まあ、ロボホンもそうなんですけど最初のインパクトって大事だと思うんですよ、製品出す上で。そういう意味ではすごく心をつかみやすいなと思ったし、うん、なんかもはやこれじゃなくてこの子っていう風に言いたくなるような愛着っていうんですか、うん、やっぱりこれは人型ならではの強みなのかなと思いましたね。
じゃあ最後に京平さん一言リスナーに何かあったりしますかね。
まあ、ロボホン非常に今苦労して作っております、
はい、
で私どもとしてはですね一人一台ポケットに入れて持ち歩けるという、まあ、新しいライフスタイルといいますかそういう世界を目指しておりますので、ぜひですね発売された折にはご検討のほどよろしくお願いいたします。
でもね、なんとか買える値段でお願いしますというところで、はい、今日ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日のゲストはシャープ株式会社通信システム事業本部影井美穂さんでした。以上特集目の付けどころがシャープでしょう、話題のロボホンとおしゃべりしたいでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さあ石川さん、
はい、
そろそろ今年も終わりに近づいてきたということで、はい、年末の放送で2015年重大ニュースをお送りしようと思ってます。
いいっすね、本当ね、今年いろんなニュースがあり、
はい、
いいニュースもあれば突っ込みたくなるダメなニュースもあったので、うん、まあその辺もねいろいろと集めたいなと思いますね、
はい、そこでこの番組をお聞きの皆様に今年スマホ界であった中で印象に残ったニュースとあなたの身近で起こったスマホ関連の重大な出来事の2つのテーマで皆様から投稿を募集します。番組ブログからの投稿フォームまたは番組公式ツイッターでお寄せください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。また番組サイトはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media SPNO1 メディアです。いつも通り番組の感想やご意見もお待ちしています。そして石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども NTT ドコモの特集をお送りしたいと思います、
はい、
ゲストは超大物でちょっと緊張しています。ぜひともお楽しみにしていただけたと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ラカオラカオ。